書の朗読をいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書24章1節から12節です。新改訳2017をお持ちの方は新約聖書の172ページにあります。ルカの福音書24章。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。見ると石が墓から脇に転がされていた。そこで中に入ると主イエスの体は見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た人が二人近くに来た。彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せた。するとその人たちはこう言った。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると言われたでしょう。彼女たちはイエスの言葉を思い出した。そして墓から戻って11人と他の人たち全員にこれらのことをすべて報告した。それはマグダラのマリア、ヨハンナ、ヤコブの母マリア、そして彼女たちと共にいた他の女たちであった。彼女たちはこれらのことを人たちに話した。この話はたわごとのように思えたので、人たちは彼女たちを信じなかった。しかしペテロは立ち上がり、走って墓に行った。そしてかがんで覗き込むと雨布だけが見えた。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰っていった。本日はこの箇所より、ここにはおられません、よみがえられたのです、と題して小沢牧師に取り次いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、このイースターの朝、あなたが今、そして今朝も豊かに命の御言葉をお語りくださいますように。それを御言葉を聞くとき、私たちはあなたの御名を崇めて、またあなたのご栄光を表すことができますように。これからのひとときを御手に委ねます。主イエスキリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。今朝このイースター礼拝を迎えておりますけれども、パウロはもし主のよみがえりがなかったならば、私たちは虚しいものを信じているに過ぎないのだと、言っておりました。それほど復活ということはこのキリスト教の教えの中で、核心部分をなすものであります。それほど大切なことなわけですねと、私はここから分かったようなふりをして言っていますけれども、実を言いますと、クリスチャンになったばかりの頃、 5年ぐらいでしょうかね、この体のよみがえりのことについては、信じることができないでおりました。聖書にはそのこと、復活のことははっきり書いてあるんですけれども、そこはいわゆる神話か何かである、実際にはなかったんだ、そんなふうに私の中でこう片付けていたわけですね。それほど、皆さんはすぐ信じられたという方もいらっしゃるかもしれませんが、私のようなケースの方もいらっしゃるのではないかと思います。では2000年前の弟子たち、あるいはイエス様に付き従っていた女性たちはどうであったのか、まずそのことが今日の箇所に書いてありますけれども、で今日のところを読んでいくと、あることに気がつきます。見つかりと、これは二人の人っていうのがありますけど、これは見つかりだろうと思いますが、見つかりは主がよみがえられたということは伝えているんですけれども、じゃあそのよみがえられたイエス様は今日のところに登場するかというと出てこないんですよ。なぜイエス様はすぐに出てこないんだろうか、そんなこと考えてもわからないのだというかもしれませんが、これ不思議なんですね。これすぐにイエス様がよみがえられた姿を見せてくださるならば、誰も混乱しないで、すんなりと行くんじゃないかと思うんですが、なぜかすぐに出てこない。これにはきっと何か理由があるのだろうと、考えます。じゃあそれ何か、これから考えてまいります。で、まず一節をお読みいたします。週の初めの日の明け方早く、彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に来た。この日曜日の朝ということですが、それより数日前、金曜日の夕方、何が起きたかというと、イエス様十字架の出来事であります。アリマタイアのヨセフがそのイエス様の亡骸を十字架から下ろして、自分が持っていた、墓に納めたというのが、その金曜日の夕方であります。でこの女性たちはそのことを全部見ているわけです。ですから、墓を間違ってなんかイエス様が見えなかったというのではないですね。きちんとどの墓に納めたのか、もう何人かもの目でちゃんと確認しています。ところがそれから金曜日を含めて、3日目の朝ですね、金土日という3日目の朝、その墓に行ってみると、墓を塞いでいた石が脇に転がされていて、墓の穴がぽっかりと開いております。普通こんなことはありえないわけですから、何事が起きたのかと戸惑いながら中を覗きますと、イエス様の亡骸が見当たらなかった。ここからこの事件というんでしょうか、出来事が始まるわけですけれども、でヨハネの福音書を見ますと、この女性たちの中の一人マグダラのマリアはてっきり亡骸が盗まれたと思ってそこで泣き出したということが書かれています。他の女性たちも同じように、途方に暮れてしまいます。でそこへ現れたのが、まばゆいばかりの衣を着た二人の人でありました。でこのまばゆいばかりの衣と訳している言葉ですが、調べてみますとこれが非常に不思議な言葉で、流れ星が落ちていくときに光る、その眩しい光という、そういう意味合いを持った言葉なんですね。流れ星っていうのは夜こうスッと夜空を横切るというのを時々札幌ではなかなか見ることは難しいでしょうけども、田舎に行くとそういうことを見ることができますが、この流れ星が落ちるというのはそういう光ではなくって。何年か前ロシアに流れ星が落ちたって大きな、事故になったことがありました。 ネットでそういうのに今見ることができるんですね。もう一度見ますと、本当に明け方というより冬の2月の明け朝方でありまして、まだみんながヘッドライトをつけて走っているときに、朝の空が光るんですね。でそれが非常に眩しい光で、まともに見ることができない。おそらくそれぐらいのこの光り輝く衣であったんだろうと思います。この女性たちが地面に顔を伏せたというのは恐ろしいというのもありますけれども、眩しくてまともに見ることができなかったぐらいの意味もあるだろうと思います。その光の中で、御使いはこう語ります、5節後半から6節です、あ7節ですね。あなた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえると言われたでしょう。こう言われて女性たちははっと思い起こしました。で確かに、自分たちがまだガリラヤにいた頃でありました。イエス様が、調べてみます、ルカの福音書では2度にわたってこの、イエス様の受難と復活のお話を弟子たち女性たちにしていたんですね。けれどもその時は何を言ってるのかな、イエス様、全く誰一人そのことは理解できなかった、理解できないということは忘れてしまうわけですね。目の前のことにまず言っちゃうわけですので、忘れておりました。で御使いに言われて、そういえばと今思い出したんです。でしかし思い出したはいいんですけども、今目の前に起きている出来事とイエス様があの時語った言葉とが結びつかないんですね。皆さんも時々こういうことあると思います。混乱したな、というかよくわかんないけれども、とにかく女性たちは、この弟子たちが集まっているところに引き返して、今見たこと聞いたことを使徒たちに報告をいたしました。ところがこれを聞いた11人の使徒たちはまるでたわごとの言っているように思えて全く信じないんです。これが面白いところであります。使徒といえばイエス様に選ばれた、特別弟子の中でも特別な人たちという印象がありますけれども、ですから非常に信仰深かったんだと思うかもしれませんが、信じられなかったとちゃんと書いてあるんですね。ですから、私たちも聖書にこういうよみがえりのことを書いてますよと言っても、まさかとか、ありえないと言っても、これ当然なわけであります、それはそれとして、ここで興味深いことが起きます、ペテロですね。でペテロはこれを聞いて立ち上がって墓を見に行ったというんです。なぜわざわざ行くんだろうか。ここがこのところの、一つのポイントだろうと思います。この箇所ではですね、この女性たちとか御使いとかそういうところに私たちは今まで目を留めることが多かったと思うんですが、なぜペテロは墓に走っていくんだろうと思うんです。今日はこのところにも目を留めたいと思います。そこでじゃあペテロって何をしてきたんだろうかということになるんですね。少し時間を巻き戻しまして、イエス様が逮捕された時に戻ります、で逮捕されたですぐにイエス様は大祭司の家に連れて行かれまして、そこで予備裁判のようなものが開かれているわけです。でペテロはそれを心配してその大祭司の屋敷にこっそりと忍び込んで様子を見ていきます。ところが、ある召使いの女性がこのペテロを見つけて、 大声で周りの人に叫ぶわけですね。この人もイエスと一緒にいましたと騒ぎに立てるんです。つまり、あなたもイエスの仲間だ、お前も逮捕する、お前も十字架だという話になっていく可能性が非常に高いので、ペテロは慌てて、いや私はその人を知らないと否定するんですね。でこれ一度だけじゃない、三度これが繰り返されて、その三度繰り、三度目に否定している最中に、外で鶏が鳴いたという場面があります。まあ皆さんもよく知ってると思います。でこれは実はイエス様が前もってあなたはこうしますよという、まあ、予告をしているんですね。今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと、まあ、イエス様にはお見通しだったわけであります。でペテロはそれを忘れていたんですが、自分がやったことをはっと今振り返って、イエス様に言われた通りだった。でそれで、ペテロは外に出て激しく泣いたということがあるんです。でそれが金曜日の明け方だったんですね。金曜日の明け方で、その金曜日にイエス様は十字架につけられて、夕方に墓に葬られる。で土曜日を挟んで今日見ているのが日曜日朝の出来事であります。そのペテロが女性たちから報告を聞いたんですね。さてこの時ペテロはどんな気持ちだったんだろうかと想像いたします。まあ、穏やかな気持ちで聞いてはいられなかったんですね。非常に複雑だったんだろうと思います。まあ、ペテロと言いますと、まあ、弟子、まあ、使徒たちの中のリーダー格。まあ、自分からも自分はリーダーだと思い込んでいる人であります。そして、かつて、ペテロは、皆の前で、イエス様が死ぬときは自分も一緒に死ぬのだと、まあ、分かりやすく言えばヤクザの親分子分のようなですね、そういういわゆる、まあ、非常に正直なというんでしょうか、まあ、本当にそう思っていたんでしょう。そういうことを皆の前でもう大声で宣言していた人なんです。それがいざとなって、自分も殺されるかもしれないと思ってた時にイエス様を知らないと三度否定して逃げ出してしまった。まあこれは大変なことでありますね。まあ、ペテロもどうしてこんなことを自分はしてしまったんだろうと、まあ自分を責めたと思うんですけども、しかしいつまでも責めているわけではないですね。私たちはある時言い訳をし始めるんじゃないでしょうか。というのはイエス様を、まあ、確かに見捨てて逃げたのが良くなかったんですね。自分は嘘ついたことになるからそれは良くない。でもどうでしょうか、結果はどうですか。たとえあの時自分がイエス様を見捨てないでイエス様と行動を共にし、まあ、もしかして自分も一緒に十字架につけられたかもしれない。 でもそのようにしてイエス様につき最後まで従ったとしても、結局イエス様が殺されたんでしょうと、そういうことは避けられなかったんだ。自分が従おうが見捨てようがイエス様の死は免れなかった。結果が同じですよ。ということは自分はちょっと失敗したかもしれないけれども、そういう同じ結果なんですから、どっちでもよかったんだ。まあ、自分のしたことをくよくよ考えてもしょうがない、忘れてしまおう、まあ、これが一番、まあ、自分にとって楽なわけですね。忘れるという、日曜日の朝ペテロはそんなことを考えていたかもしれない。ところが女性たちからイエス様が葬られた墓は空っぽだったと聞かされました。自分はもうそれを聞くまでは忘れよう忘れようと思っておりましたが、やっぱり忘れられないんですね。思い出さざるを得ないわけです。あのイエス様の墓というのと自分がしてきたことというのは無関係じゃない、いや大いに関係があります。もう何かとにかく何かわからないけれども、ペテロは心に迫りを感じて いても立ってもいられなくなってと墓に走っていったんですね。もう走っていったということはかなり彼がこう突き動かされていることを表しております。で、行ってみましたら、確かに女性たちが語っていた、報告していた通り、墓は空っぽでありました。で、それで彼は家に引き返すんですね。で、この引き返すというところで、私たちはまた考えます。あれほど、ペテロは何かこう、黙ってられない、じっとしていられない、自分のしたことと何かよくわかんないけど関係があるらしいと思って突き動かされて走って墓にやってきたのに、それを中を確認したらすぐに引き返した。なんだペテロ、何も起こってないじゃない、ただ見に来ただけだ、何か心配したけれども、よくわかんないから帰っていったんだと、まあ、そういうふうに見るかもしれません。しかしちゃんと聖書に書いてあるんですね。12節の最後のところを読みます。それでこの出来事に驚きながら自分のところに帰ったってあるんですね。で、驚きながらって書いてある。いや、驚く、誰だって驚くでしょう、イエス様も亡きがらないんだから、で、この驚きながらという言葉ですが、まあ、もう少し別の言葉で言いますと、まあ、おかしいなとかね、変だな、一体これはどういうことなんだろうと頭をかしげるという、まあ、そういう言葉であります。今目で見たことは確かにその通り、これが事実でも、これなんでこうなってるのか理解できない、説明ができない、整理できない、まあ、そういう状態であります。ですから、ただ単にはびっくりしたという驚きではなくて、ペテロはやっぱり出来事、この出来事は一体何なんだろうと整理できないまま、家に帰っていく。で、それペテロはそのままそれをそういう状態をの中に置かれていくんですね。まあ、私たちも時々そういうことあると思うんです。何だろうとか、でもよくわかんない、よくわかんないから、じゃあ忘れようじゃなくて、どうしてもそれがこう何か喉にトゲが刺さっているような感じで、常に何かこうそれを考えてしまう、忘れることができない、まあ、そういう状態にペテロは置かれていく。今日見ているところは、12節まででありますけれども、ペテロに何かが起きております。まあ、驚きながら帰っていった。一体、ペテロに何が起きたんだろうか。そしてまた、どうしてこういうことになっていくんだろうか。ここにイエス様が、登場していませんと最初に言いました、登場はしていないけれど、でもイエスも一体どこにいるんだろうかというんですね、私時々変なことありますけれども、イエス様どこにいるのかなと、いや蘇ったって言って墓の穴空っぽだ、じゃあどこにいるんでしょうと、どこにいるんだろうか、すぐに姿を現してくだされならば女性たちは混乱しないで済むし、人たちも大喜びだった、ペテロも別に墓に走ってどうのってことなかったんですね。一体イエス様何してんのかなと思うわけですね、こういう朝に冗談を言うのはどうかと思うんですけども、思いついてしまうわけですが、女性たちは週の初めの日の明け方早く墓に急いで歩いていたんですね。イエス様は、女性たちに会う準備をしていたのかもしれない。でも早く来すぎちゃって、登場するタイミングを失ったわけではないわけですね。まごまごしているうちにことが進んだわけではなくて、この場面は全部イエス様が支配しているんですよ。 ですからあえてイエス様の姿を表していない。どうしてかなと思います。ということで、じゃあ何かそのことが分かるヒントはないかということで探してみますと、御使いがやっぱりちゃんと言っているんです。御使いの言葉の中にヒントがあります。でなどれがヒントかと言いますと、6節の後半で主がお話になったことを思い出しなさいと書いてますね。この出来事のポイントは思い出すことですよというふうにちゃんと御使いが指示しております。で何を思い出すのかと言いますと、7節ですね、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され十字架につけられ三日目によみがえると言われたでしょう。このことを思い出しなさいなんです。いちいち説明する必要もないことですが、御使いは三つのことを言っています。一つ目は人の子は必ず罪人たちの手に引き渡される。で二つ目が、十字架につけられる。三つ目が三日目によみがえるんですね。でこの一つ目の、人の子は必ず罪人たちの手に引き渡されるっていう時の、じゃあ罪人って誰かということになる。で、すぐに分かるのはイエス様を訴えたパリサイ人、立法学者たち、あるいは祭司長たちが、いわゆるグルになってきてくるんですね。イエス様を殺そうとしておりましたから、彼らが最初の張本人でありますけれども、あるいはその裁判を行ったヘロデ王とかポンテオピラと判決を下しました。彼らが罪人のであるのか、じゃあ私たちは無罪であるのか、違うわけですね。聖書によれば私たちは全員は神様の前で全て罪人であると言われていますから、私たちがこのイエス様を引き渡したことになる。死罪である、イエス様を死罪に定めたというのが私たちなわけですね。で御使いが語った、じゃあ2つ目であります、人の子は十字架につけられたであるんですね。つけられたという受け身形で書いてますが、もっと言えばですね、神の子であるイエス様を、私たち罪人が十字架で殺したということになる。でそのことを私たちが覚えているかということになるんですね。教会に最初に来て、あなたは罪人ですとか言われてですね、違う、そんなことありませんと、かなりの人は言うはずですね。最初私はそう言ってました、最初。ですからイエス様を十字架につけたという覚えは全くない。それはイエス様から言えばあなたは忘れているんですよということになる。でじゃあペテロはどうだったかと言いますと、先ほど申し上げた通り、確かに彼は金曜日のこの朝方、急に恐ろしくなってイエス様を三度否定し、その場から逃げて、で激しく泣いたんです。激しく泣いたということは後悔した、自分は大変なことをしてしまったという、その自分のした罪を彼は自覚していた。ところがたった3日という時間のうちに彼はそれを忘れようとしているんですね。死んでしまったんだイエス様、結果は同じだったんだ、だからもうあのことを思い出してもしょうがない、くよくよしても前には進まないんだ、忘れてしまおうと、彼は思い始めていた時、それが日曜日の朝でありました。ペテロもその自分がイエス様を十字架につけたという自覚を曖昧にしよう、忘れてしまおうと思っていました。これが十字架につける ということのつながりでありますが、私たちの側から言えばこの十字架につけたことを忘れているということになる。そしてじゃあ御使いが語った三つ目のことというのが、人の子は三日目によみがえるということでありました。でこれはまだ御使いがそのように伝えただけでありまして、先ほどから何度も言っているようにイエス様は、このよみがえられたイエス様を見た者はこの時点ではまだ誰もおりません。人々が見たのはよみがえられた後の空っぽの墓だけであります。女性たちは最初それを見ました。そしてペテロも後から走ってきてそれを確認しましたが、でも誰一人一体何が起きたのか、このことをきちんと説明できる人はいない。みんな混乱している。で12節では全員が混乱して終わっているように見えるんです。何も大きなことはここには起きてない。ただよみがえられたといってみんな何なんだろうとこう困惑している、そういう様子に見えますが、でもイエス様はここを支配しているはずですね。そしてこれは理由があってこういうふうになっているはずです。そうすると何も起きていないんじゃなくて何かが起きているはずなんです。まず一つ目、何が起きたのかであります。8節、彼女たちはイエスの言葉を思い出したですね。よみがえりの主はにはまだ出会ってはいないけれども、イエス様がかつて語った言葉は思い出しました。で、思い出したけれどまだそこから先まだ進んでいませんが、とにかく思い出したって言うんです。でそのことはペテロも同じであります。ペテロは自分がしたこと、自分の罪というのを忘れようとしていました。あなたは鶏が3度鳴く前に私を知らないと言いますよという言葉を、それさえも彼は忘れていたんですが、自分がしてしまった後からはっと思い出した。でも思い出したけれどもやっぱりイエス様が亡くなった時にそれさえも彼は忘れようとした。とにかくイエス様の言葉を彼は忘れようとしていた。でもどうでしょうか、女性たちは墓の穴を見た時にイエス様がかつて自分たちに語った言葉を思い出すようにと言われて思い出しました。そしてペテロも彼はもっと積極的に忘れよう忘れようと思っていましたけれど、でもこれは忘れるものじゃないんだ。墓の穴を見たときに何か彼は心を刺されて戸惑いながら家に帰っていくんですね。やっぱりイエス様は一人一人の心の中に何かを語りかけているんです。どうしてこういうふうにこう語りかけるんでしょうか。もっと早くよみがえりのお姿を見せてくださるならばこんな面倒なことはしなくていいんですけども、イエス様はここでは姿を見せておりませんけれども、どっか遠くに行って忙しかったんじゃないんですね。イエス様は姿を見せておらいないんですが、女性たちの心に語りかけております。またペテロの心に語りかけております。あなたは何を忘れていましたか、思い出すことは何ですかと問いかけています。そしてそれは私たちにも同じなわけですね。私たちの心にもイエス様は問いかけております。人々はイエス様の身体を、御使いの言っている通りでありますけれども、イエス様の身体を死人の中、つまり墓の中に探そうといたしました。ペテロも同じように墓の中を覗き込みました。いない、ない。じゃあイエス様は何をしておられたかと言いますと、イエス様は私たちの心の内にあるものを覗いておられたんじゃないでしょうか。 あなたはあの時何を していましたか。それをもう一度思い出しなさい。過去あなたには何がありましたか。あなたはそれはもう取り返しがつかないことだし、もうどうすることもできないことだから忘れようと思っていたかもしれない。まるで墓にの穴を石で塞ぐように、もう中を見てもしょうがないのだ、もう臭くて腐っているんだ、そんなもの見ても恐ろしいだけだと思って、あなたは負担をしていたかもしれないけれども、やはりいつかそれを墓の穴のを開けて中を覗き込まなきゃいけない、まあ、恐ろしいことであります。で、恐ろしいと思って恐る恐るこの墓の穴を覗いたら何もなかったっていうんです。どうしてそういうふうにさせるんでしょうね。なぜ墓の穴を覗き込むようにさせるんでしょうか。嫌な思いを私たちにさせるためでしょうか。もう一度あの苦しい時の思い出を蘇らせて、また心が塞ぐような落ち込むようなことを私たちにさせようというのでしょうか。違いますね。もしここに蘇りの主が横たわっていたら、まさにそれは悲しみしかないんですが、何もなかったんです。主が蘇られたから何もなかったって言うんです。私たちはどこに命を見出すのでしょうか。どこに本当の命があると言っているんでしょうか。私たちは墓の外に何かあるものを探そうといたします。確かにイエス様は墓の外に立っておられるんですね。この後イエス様出てくるわけですけれども、でも一度墓の穴を覗かなきゃいけないんですね。その前に本当のよみがえりの主に出会うために私たちは墓の穴を一度振り返らなきゃいけない。だからイエス様はここで登場しないんです。その作業を一人一人させている。なぜこんなことをさせるのか。あなたが最も見たくないところをもう一度振り返っていくんだ。そこに本当の命があるんですよって言ってるんです。ペテロは日曜日の朝墓の穴を覗き込んだ時、自分がかつてイエス様に数日前にイエス様に何をしたのか、やっぱり思い出さざるを得なくなった。それと同じように私たちが墓の穴の中に閉じ込めていたものを覗き込むときに、私たちはイエス様に何をしてしまったのかを思い出します。私たちはここで墓の穴というのはエルサレムのどっかのあのアリマタのヨセフが作ったどっかの墓の穴のことなんだろうと思います。確かにその通りですね。これ事実、歴史上の事実でありますが、それと同時にこの墓の穴というのは私たちのうちにもあるんだということなんです。私たちのうちにもこのイエス様の墓の穴があって、それを覗き込んでいくんです。覗き込んでた時にそこで私たちはいろんな戸惑いを受けを経験しますけれども、やがてそこに実は本当の命があるのだ、よみがえりのイエス様はその墓の前に立っているのだということを今度は味わっていく。ここでなぜイエス様が登場しないんだろうかと言いました。いきなり登場しても意味わからない。ただよかったねという話で、私たちがしてきたことを何にも振り返る時間がないんです。それではでもよみがえりの主に出会うためにはこのような準備が必要。イエス様は意味なくしてこうやってんじゃない、必要だからやってるんです。私たちが主に、よみがえりの主に出会うために 時間が必要なんです。戸惑うとか混乱するとか驚きながらとかどうしてなんだろうかという、そういう時間はある意味では辛いことかもしれません。でもその先にもっと辛いことが待っているんじゃない、いやむしろその反対です。よみがえりの主に出会って本当にこのことがどんなに私たちの喜びなのか味わうためにこのような時間が備えられているんだ。私たちは今このよみがえりの主に出会うことは今はできませんが、やがて出会います。なぜ今イエス様は現れてくれないんですか、まあいつも思いますね、何かありました。でも必要なんだということなんですね。私たちが何をしてきたのか、今この地上の生涯を歩みながら私たちは一つ一つ振り返っているんだ。何度も墓の穴を振り返りながら、でもそこには亡くなられたイエス様の亡骸があるのではない、蘇られた主は、その主は蘇られて墓は空っぽなのだということを何度も何度も繰り返し経験しながら、やがて蘇りの主に出会っていくんだ。私たちはそういう信仰の歩みをしているんだ。意味なくして私たちは今苦しんでいるんではない、やがてという時 に備えているんだ。私たちの先は絶望ではない、悲しみではない、喜びが待っているんだということを覚えて、この朝よみがえりの主を褒めたたえます。お祈りをいたします。天の父なる神様、聖書は本当に不思議な書物であります。考えてみればどうしてこういうことになるのか、なぜこんなことが起きていくのか、不思議なこと、わからないこと、疑問だらけのことばかりですが、必ずあなたは理由があって、そして全てそれは私たちのために備えとしてそのようなものが起きているのだ。全てのことの中にあなたの大きな大きな豊かな計画があるんだということを今朝思い起こします。主がよみがえられた女性たちもそうですし、人たちでさえもそのことを信じることはできなかった。私たちも同じです。同じですけれども、じゃあそこで終わるのではない、墓の穴を覗き込む、もうそこには空の何もない墓の穴になっている、私たちのうちにあるものは何だろうかと振り返させられます。どうかしよう、私たちはその墓の穴を閉じて、閉じることによって見ないようにし、他のところに永遠の命を探そうとしていたかもしれませんけれども、あなたの本当の命は実は最も見たくない墓の中にあるのかもしれません。どうかしよう、私たちはこの地上の生涯歩んでいくときに、墓の穴に近づくことなど考えたこともないし、むしろ反対の方向を向いてそこに命と喜びがあるものだと思っていたかもしれません。私たちの見るべきところを教えてくださいますように。また私たちはこの命のことで本当に苦しむものであります。自分の命、家族の命、友人たちの命、お知り合いの本当に親しい人たちの命のことで私たちは日々苦しんでおります。このような試練の時代の中にあって、なおもっともっと私たちはその苦しみを日々味わわざるを得ない中におります。どうかしよう、この弱い命ではなく永遠の命をあなたが与えてくださるのだと、その約束の御言葉を信じられるように、どうかよみがえりの主に出会う日まで私たちが備えていくことができますように、心 落ち込むことがあったり悩むこともたくさんありますが、主が寄り添ってくださいますよ。私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りをいたします。アーメン。